ということでね、はい、お送りしておりますけれども、いいですね、元気元気パワーパワー
どうしたんですか急に、
やる気やる気、
この時期はいつも塞ぎ込んでいるチェリーさんなのに、
そういうね、この時期いつも塞ぎ込んでる僕を見かねて僕のお父さんが、
お、
僕はあのちなみに父親は離婚してますから義理の父親になりますけど、
うん、お父さんね、
奥さんのお父さんがね、うんうん、あのチェリー君どっか行こうやないかと、
もう秋だし、
そうそうそう、うん、チェリーって呼ばれてんねんけど
変でしょ、だから、
え、何がですか、
あだ名っていうか、そのしかも芸名っていうか、その ね
分からないですけど、
会社上使っているなんか名前みたいなね、
そうなんです、
で呼ばれるっていう、
チェリーちょっとチェリーええとこあんねんけどって言って滋賀の方に、
はい、
あの暴れ食いってあんねんけど、うん、行けへんかと、
私それ覚えてますよ、
覚えてる、うん、何覚えてんの、
何年か前にもその話を聞いたの、
う
ん
うん、そう、
うん、
暴れ食いが好きなね一家なんです、うん、うちのその奥さんの実家は
それだけ聞くと何のこっちゃですけど暴れ食い一家みたいな、
暴れ食い、まあ、暴れてるんですよ、大暴れですわでね、あの滋賀の方に、はい、松茸のねすき焼きの食べ放題のお店があると、
うん、すごいですよね、
でそこはその松茸は何回でもお借りできると、
松茸を
で、すき焼きもお借りできるんですよ、ね、そういう店があるんです
、滋賀って言ったらほら近江牛でしょ、
そうだよ、近江牛が食べ放題なんです、
うわ
ー、まったけと、
すっごい、
そうで、まあその話はもうその結婚した当時から、まあ、奥さんの実家から話は聞いててね、
ね、
ですけど、まあまあ奥さんも妊娠してたりとかいろいろある中で、僕だけのこのこね、うん、その男同士でね、うん、そのまったけのすき焼き食いに行くってさあかんじゃないですか、
それも暴れ食いですからね、
そうなんよ、暴れてるやんそんな暴れてる場合じゃないやん、一応遠慮してたんですけどね、まあまあもう子供ももう2歳もね、回って、
うん、
まあやっと落ち着いて、
ま
あもうね、先週も労働者福祉祭りでアンパンマン見て大喜びですよ、う
ん、今アンパンマン好きなんですね、
今まで全く見てなかったのに急にまたアンパンマンブーム来まして
盛り上がってます、
盛り上がってます、うん、でもドキンちゃんと一緒にね、
あの青いドキンちゃんみたいなのいました、
あれコキンちゃんですよ、うん、コキンちゃんは、労働者福祉祭りには行ってなかったかな、
あ、そっかそっか、
ね、
最近知った情報だから、
最近もう前から言ってるっていう話、
全然知らなかったから、
そうそう僕らもカレーパンマンで泊まってますからね
もう泊まってます、
うん、で、まあアンパンマンじゃない、何の話だったっけ、
アンパンマン
を、ね、あ、そう、見るぐらい子供も大きなったし、
そうそうそう
そう、まあそろそろ
いいかなと、
まあええかなと、
暴れてもいいかなと、
奥さんにとはね別立ての行動しても、うん、まあそろそろ我々もいいかなと思って、
うん、
あの先週この日曜日ですか、
うんうん、
車に乗って、うん、その滋賀の方にあるお店に、ね、行ってきたわけなんです
よ、お父さんと2人、
うん、2人なんです、
2人で
お父さんと、
そういう機会って今まであんまりなかった、
あ、なんかね、他にもあの結構うち その議員のお父さんすごいね、あの食事をね、うん、いろいろこの美食家でね、うん、もう見た目今ロサンジンみたいになってるんですけど、うん、眼鏡がロサンジンみたいな
へー、かっこいいじゃないですか、
紀州のロサンジンと、まあ、呼ばれてはないと思うんですけど、うんね、私だけ呼んでるんですけど、
勝手にね、変わった家族です
ね、変わった
チェリーって呼ぶし、ロサンジンとか、
うん、そうそうなんロサンジン、見た目ロサンジンなんですけどあのいろいろ美食でね
仲いいな、
そうほんでちょっとそういう、うん、あの和食のお店連れてもうたりとか、
うんうん、
まあ一緒にスナック行ったりとか、まあ、いろいろそういうあのね、まあまあたまにね年に 1,2 回お寿司食べたいとか、
うん、
高級なね、
うん、
そういう会が、まあ、たまに催される、
いや、いいじゃないですか、
で今回は、うん、まあ、まったけ その暴れ食いですわ、
うんうんうん、滋賀まで行って、
そうなんですよ、初めてね、その車をね、大きい車を運転して、
うん、
僕が滋賀まで、
まあ、そうですよ、そうなったら、うん、チェリーさんが運転しないとね、
まあ特に行きはね、ただ行ったこともないし一応カナビ入力して、まあ、当初カナビ入力せずに出発しようとするんで、僕慌てて止めてカナビ入れましょうって言って入れて、カナビ早いからね、僕普段もうどうでもいいとこでもカナビ入れるタイプなんよ、
しかも割とシミュレーションするタイプでしょ、何でも、
そうなんですよ、うん、
だから道順とか結構、
結構知りたい、
調べるタイプ、
そうそうそうそう、うん、そうなんよ、ね、そうなんよ、だから入力して行って高速降りたんやけど、もう走れろ走れとつけへん、
ま
あれ、
まあ、そうそうつかないです、
そういや、ちゃうんで、だから前あのね、いわくあの高速降りてそんな遠なかったはずやけどなって、まあ、毎年のように行ってはんねんけど、2年ぶりぐらいなんやけどな、
知ってるはずだから、
そう、こんな道あったかなって、確かになんか田んぼのあぜ道みたいなとこどんどん走り出
して、すごいとこ行きますね、
僕も我ながら運転したこれどこやねんこれと思ってでもカナビはもっと向こうですって言
う
てんねんか、
うん、
これはやっぱり違いますねと、
うんうん、
もうこんな細い道ありえないですね、
おかしいなと、
うん、そしたらもう完全に道の反対側やったっていう、そこからまだ30分走ったという、こんな間違い方あるんやなと思いましたけどね、参りましょう、せーの
らしくあれ。
今回のテーマはサポートザチャレンジド、第34回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン募金の受付が始まりました。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
ということで、うん、今年もスタートしました、ね、チャリティーミュージックソン、
曲がなんか今の変わりましたね。
何今のはチャンチャンチャンチャン
チャンチャンチャンチャン、それだったじゃないですか、
うん、もう10年来それやで、
これ聞いて、うん、あってなった
の。何これ
分からないです。
え、分からない、
うん、私も知らないです。
あの実行委員会のね議事録って、はい、送られてくるんですけど、はい、一言も書いてなかったですね。
書いてなかったもん
いいじゃないですかね、うん、新しいジングルができて、ね、
うん、よかったんじゃないですか、
ね、ミュージックソン素晴らしい、うん、11月1日からですね、うん、通り安席記念のご協力ということでね、うん、皆さんにお願いをしておりまして、年明け、1月末ですかね、はい、やってますんで、
やってます。
11月1日には、社員スタッフ総出で募金を呼びかける、
はい、
ということもやったんですかね多分
ね、
ね、
駅前でやったと思います。
あの日からパッチ履くんですよ毎年僕。
やっぱりね11月1日になると寒くなるもんですね、うん、毎年のようにね。毎年ね、
たまに暑い、
今日は今年は違うねっていう年も
ありますけどね、
だいたい寒い、うん、それは今編成にいらっしゃる、あの女性の
ベテラン、
うん、方とも毎年その話
します。40年勤めてますからねベテランは、
その話するんですよ、
あ、寒いって、
うん、やっぱり11月1日はこうだねっていう、ね、う
ん、そう季節感じんねんな。
そうなんです。
11月1日って日に特別な思い入れがあるね、分か
る、あるの、ね、そうなの、ね、うん、34回目ですか。
そう、僕だからもう寝坊して起きられへんかった年とかあるもん。
あります、
ね、
なんか申し訳ないな、
前の晩酒飲みすぎてとか、うん、もう朝5時4時まで仕事しててとか、ね、あるもんね。
ありますからね、
うん、そんな思い出書いた話ぜひ皆さんご協力を、
すいません、ご協力お願いします。
それでは参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、募金箱欲しい人はどうしたらいいんですかね。
和歌山放送までご一報ください。073-428-1431、
はい、土日は休みですから、
はい、平日の午前9時から、まあ、5時ぐらいにかけていただけると
まだね
対応できます。
そうですね、
はい、
土日とかにね結構電話かかってくることあるんですけど、はい、誰もいませんからね、はい、
その時は後日またあの、
ね、
担当に、はい、月また連絡しますんで、
担当が誰かっていうのも大事ですよね、はい、あ、この声はみたいな
ね、
あの人かみたいな、
電話口で感じ取っていただければ。
そうそうそう、数えるほどしかね従業員いてませんから。
そうですね、分かりますから、
すぐ分かります、
はい、
あ、平井さんみたいな感じで、ね、
分かります
からね、分かりますからね、お願いしたいと思います。さあ、このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します。
私もこの間すき焼きをね食べようと思って、うん、家でね
家でね
そう作ったんですよ、うん、
いいですね、
う
ん、すき焼きの鍋あるんですか、鉄の。
あ、そういうのないです。
あ、ないの、
うん、あのフライパンで、
フライパンかい
代用
まあできますよね、鉄の鍋ですからね。
そうなんですよ、うん、
いいでないですか、呼んでください、
うん、いいじゃないですかって、暴れ食いしてきたんだ
から。いや、僕らはさ、暴れ食いはまだあるけども、さ、中川さんたちと食べるすき焼きも美味しいがな。
食べたことないけど、
いや食べたことないけど、いや、そんなことない。あのほら、あの何やったかな、温野菜かなんかでね。
あ、そうか、そういうのある。
半々で鍋決められるでしょ、はいはいはい、僕すき焼き好きやから、すき焼き味したことありますよ。すき焼き味
ね、うん、それはある、
あるでしょ、
確かに ね、
だからそれと一緒じゃない
ですか。タワーみたいにね、
そうなんですよ、
食べたお皿積んでましたからね。
そうなんですよ、
食べ過ぎっていう
話、食べ過ぎない。だから今回暴れ食いってよかったんですよ、
うんうんうん、うん、もう満たされましたね。
満たされました。またね、来年も行きましょう、
行きたいな、
うん、行きましょう、いいですよ、すき焼き
行きたい、行きたい。
全然赤ちゃん連れでも OK ですよ。
本当ですか、
うん、行きましょう、
行こう行こう行こう、ええ、うんうん、もうちょっと大きくなったら、
そうやね、3時間ぐらいかかります。まあまあ、
ね、
う
ん、もう何年か後に、
そうですね、ええ、
そうなんですよ、はい、それでね、
すき焼き、
うん、で、まあそんなに贅沢はうちもね、うん、しませんので、
うちもって僕はもう贅沢三昧ですよ中川さん、もう毎日暴れ食いですよ。
いやいやいや、
暴れ食い暴れ食い、ビールラッパ飲みやもん、もう卵使い放題
4個使って怒られるんです
よご飯食べ放題、
うちとそんな変わらないと思う。
もう北海道物産展で買ったね、北の匠で買ったね、うん、あの珍味ね、うん、いくらもガンガンかけても奥さん食べへんから俺といっぱい食べたろうと思って夜中一人で食べてるんですよ。
そういう時ね、
もうね、ガバガバかけて、
もう遠慮なしにかけちゃってね。そうそう、
もう家でももう大人のふりかけいっぱいかけて
その発想が子供だから、
ね、あ、そうなの、
食べてやるみたいなね、
最高の贅沢やってるつもりなんですけどねどうやら違うみたい。
大人だからできるんですね。
はい、で、まあ、すき焼きね、
うん、そう、そうなんですよ、
まあ、貧乏なんで、
うん、もう具も少なめでね。
そうなん、
キノコと肉とちょっと野菜みたいな、
まあまあそれだけあれ、うん、豆腐はないんですか。
豆腐も少し、
あ、ね、うん、まあ十分ですわ。
もう十分なんですよ、うん、で、お肉をどうしようかなって毎回そのお肉買うときって考えちゃうんですよ。
値段で言ってピンキリやからね、あれは。
そうね、あの超高級ランク の、
あるわな、
あの黒毛和牛とかも売ってるでしょ。
シール貼ってますわね。
そう、うん、毎回見るだけ見るんですよ。
あれ、買ったことあるだって。
ないないない
ないね、う
ん、ないんですよ。
ないわ。
一回だけそれが半額になっていて、
ほ、
よしと思って買ったことはあるんですが、
すごい、
確かに 美味しかったんですよ。
美味しいね。
あの味が忘れられない。
忘れられない。美味しくて。
美味しかったから買いたいんだけれども、うん、早々ね半額になることもないし、
はいはいはい、
まあねいいなーって見ながら隣の隣ぐらいにある。
そこそこのやつね。
そこそこのやつ。
うん、そうなるわな。
うん、なりますよね。
僕もだから家で去年結局もう肉高いからね、うん、あの鶏肉とかいっぱい買ってやったこともあるんですけど。
ああ鶏好きも美味しいですよね。
十分ですよ。
うんうんうん。
まだ負け惜しみですけどね。
でも鶏もいいけどやっぱり、まあ、牛だなっていう気分なんですよ、
う
ん、
そうですね。
でももうなんかお肉も高いから、うん、
高い ね,
ね、少なめですよ、うん、でもその代わりキノコでね、
キノコで
ちょっとキノコに味をこうお肉の味をこうしまして
染み込ませてね、
それでこう食べたりとかしますけどね。
いいじゃないですかね、
うん、卵もうちはもうその1個ぐらいでね、
1個やって足らんでしょう。だって肉にバーって浸して食べやない意味ないんですから、卵1個やったらすぐなくなるじゃないですか、
うん、なるほどね、
うん、
うん、でもほらやっぱり卵もなかなかねお値段があれなんで、うん、で思い出したのが、まあね、以前、お呼ばれでちょっと行った時にね、
呼ばれたばっかりです
よ、まんま和歌山の
来たまんま先生、
小田直子先生、いただいたお肉がまあ美味しかったこと。
いや僕ねディレクター人生で小田直子先生の番組担当したことないっていうのがまあ一番のやっぱり僕の中ではもうね、うん、問題ですよ
ね、いずれと思うんですけどね、うん、もしかしたら
ねえ、うん、いいじゃないですかすき焼き小田先生の
なんかそれも、特製の、うん、まあ、お醤油なのかなんか、美味しい味がついていて、よくある高級店に行くと、うん、焼肉みたいに最初になんかあの焼いてから
砂糖を
ちょっとそうなんか、はい、だしみたいなのジャーってかけて、お肉だけまずどうぞみたいな、
食べてくだ卵にでみたいな、
あるあるじゃないですか、
あるあるあるあるある
ある、ああいう感じなんです。
あれテレビでしか見たことないけどね、
うんうんうん、
でもそんな感じよね。
そうなんです、まず食べてみたいな、それあの味なんですよ。
お肉の味わいをしましょうみたいな、う
ん、でそのお肉も、うん、竹の皮みたいなのに
こうあ、来た、くるまって
くるまれてる、お肉の専門店で買わないと、はいはい、なかなかそうならないよみたいな、
あらサザエさんの世界よね。
あとはね、うん、フォルテ輪島 の, あの7階のレストランでいただけるすき焼きのコースがあるんですよ。
はい、はい、ありますね。
それも美味しかったなと思って、そこも同じで、いわゆるお店の先にこう焼いてくれるスタイル、う
ん、あら
あの焼いてからその焼いたちょっと味が出たお鍋でお野菜を炊くと、
いてね、うん、そうですわ。
そのまたお野菜が美味しい。
美味しいよね。
お野菜もなんか厳選のお野菜みたいな。
あらそうですか、シャキッとしたね。
そうです、新鮮厳選みたいな。
新鮮いいですね、
うん、美味しいんですよ。
最高やね。
卵もなんか違った気がしますよ、確か。
ええやつ、
うん、色はもうなんかいい感じの濃い色の黄身がこんもり盛り上がってみたいな、
ね、あもうぼやっとした卵じゃないですね。
そうですそうです、
いいですね、
まあ、どこどこの何の卵みたいな、はいはい、分かってるやつ。
ありますあります、うん、一個一個シール貼ってるね、あれ。
そうそうそう、
ええやつをね、
ああいうやつですよ、うん、っていうのを思い出しながら、
思い出しながら
家でこうそれを保管して食べる。
いい、最高。わもうじゃあ僕今だから毎日ずっとご飯、晩ご飯食べながらその暴れ食いのチラシ見ながら食べてんねん。ほんまに
チラシで、
チラシ持って帰ってきたんよ。
それはすごいですよ、うん、
チラシを常にそのチャブ台の下に今ずっと置いてて、それを見ながらあの味噌汁飲
む。嘘でしょ。
ほんまやほんまやほんまやほんまや。
そんな漫画みたいなことあります？
いや別に それをおかずにするぞって決意して食うてんじゃなくて、もうそこからどけられへん、うん、そこに置いてんねとりあえず。で一応そのご飯食べるとき、まあ、1回2回は必ず見て食べるようにしてます。だからもうずっとそれ思い出してん、ずっと見て、
ね、
うん、
記憶の味っていうのは
そうそう
かなりいいものなんですよ。
そうで、やっぱり記憶っていうのはやっぱりね、あの反復すればするほど脳のシナプスが太くなっていきますから、うんうん、忘れないようにしようと思って、うん、あの今チラシ毎日見てます。ほんまにや。
そんな人いるんだ。
うん、捨てられへんだからチラシ。
本当に空想の世界でしか聞いたことない。
いやだってそれをチラシ保管してしもたらもうね、うん、証拠がないから。
そっか、
うん、
それを脳内でこうまた思い出して
食べる。食べたんからね、携帯の写真ちゃって邪魔くさいからね、うん、やっぱチラシパッと置いといたらこれはもうすぐ食べられます。
へえ、それはもう上手ですね。
そうですか、
うん、1枚どころか。
そうですかね、うん、みんなやってると思いますけど。
そうですか、聞いたことないですけど、
ね、そうですかね。中川さんももし行くことがあったらそれすると思いますよ。
じゃあまた今度連れてってください ね、
ぜひぜひ、
場所教えてください。
中川さんのおごりで行きましょう、うん、
私の、
え
そこ割り勘、
結婚祝いですわ。
私が
振る舞うんです。
あ、そうです
か。だってみんなのおかげで結婚できたんですからね。それはもうみんなに祝ってもらうんじゃなくて、ね、みんなにやっぱり還元しないと、うん、還元祭、利益還元祭ですよ。
そうですね、どこかのショッピングみたいな、
そうなんですよ、はい、利益還元祭でいきましょう各局ネットで、茨城放送、うん、でラジオ日本、うん、ラジオ日経みたいな各局ネットして、うん、やりましょう
ね。わかりました、
わかりました、
ね、そういう気持ちだけとりあえず整えていきたいなと思います。
わ、はい、かりました、ね、では参りましょう。裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースです。今回ちょっと小粒です。
うん髪もなんか折ってますもん
ね。いや、もうちょっとこれね、あの1週間の音を聞きながらいつも作ってるんですけども、うん、その時にちょっと特番案の話が浮上してね、
うんうん、
でちょっと打ち合わせしてたんですよ、技術の人と、うん、機材繰りどうしようか言うてね、
うんうん、
それでちょっともうあれよ、もう聞かれへんかって音言い訳やけど、
うんうんね、そういう事情もある裏和歌山放送ニュースだってこと。
そうなんですよ、うん、小田川さん、うん、店に客押しかける、
うんね、小田川さん店でもやってる
の。小田川さんね、この間、はい、いや違う、店やってたらいいですけど ね
え、
たこ焼き、スナックカズ、たこ焼きかい、ね、東京出身や言うてんのにもんじゃ焼きの店とかね、
あ
いいかも分かりません
、ね、そうです
ね、で小田川さんね、あの、うん、サンマ今年この間やっと家で食べたって話をして、
うんうんうん、
である飲食店に行ったらね、サンマの刺身が出てきたと、
うん、
これがまあお安くて まあ、美味しかったと、
うん、
そういう話になりまして、うんうん、でそれはただどこのお店かは言いませんとね、なぜならば、うん、あのたまにそういうことを言うと、あの店にお客さんが来ることがある、
う
ん、
そうか、
小田川さんのラジオ聞いた
っ、やっぱ小田川さん影響力あるから、そのいっぱい押しかけて、
そうなんです、
迷惑になったら困るなって
言いませんって。
そっか、知りたいな、
知りたいでしょう小田川さんが行く店
どんなところかな。
小田川さんの私生活結構ベールに包まれてますからね。
謎です。
うん、うん、まあよく言われるのはブラック理長での目撃率が高いっていう、ね、
あ、そうなんですか、
たまたまブラック理長で取材してたら小田川さんと遭遇した率3回ぐらいありますから、
ね、すごいある。
なんか派手なジーパンの人歩いてくるよと思ったら小田川さんやった
っていう私和歌山城で偶然会った
こと。和歌山城もありますか、
はい、
僕ドンキホーテで会ったことありますからね
小田川さんもドンキホーテ、ね、
小田川さんドンキホーテ行くんですよ。
何買うんだろう、
わからないんです。コスプレ衣装ですかね。
買わないと思う。
ハロウィンやから孫に頼まれて。
あ、そっか、それはあるかもしれません ね、
ね
え、ドンキホーテで他に何買うんだろう。
わからないですね。小田川さんの謎っていう、ね、
謎。
歌謡界が熱い。
歌謡界っていうのは、
ええ、
うん、
毎週火曜日に会議するらしいですけどね。
それで歌謡界、
そうなんですよ、あの、うん、地方民間放送なんとかかんとかって言ってね、各局ラジオ局、地方のラジオ局が加盟してる団体で、
うん、
まあいろいろ番組をね共同制作したりとか、
うんうん、
いろいろ研修会やっていい番組を作りましょうっていう、うん、
より良いものを作ろう
という、そういう取り組みをやってる歌謡界っていうね、月曜火曜の火曜ですわ、
うん、
で、
うん、
そこのね、あの今度まあそこで制作してる音楽トラナナって番組があって、またちょっと作らなあかんのでちょっと準備してたんですよ、うんうん、でホームページ見てたんですね。そしたら歌謡界ブログっていうのがホームページにあって、
うんうん、
ね、どんなブログかなと思って、まあ知ってるんですけど久しぶりに見てみようと思って見てみたんですよ、
うん、
そしたら10月定例会報告って、
あ、ちゃんとね活動報告もされてるわけです、ね、
で、あのこれ言ってもいいと思うんですけど、内容がちょっとあまりにもちょっとあの専門的すぎるというか、チップイン歌謡曲、
はい、
水森先生の古希のお祝いを歌謡界から差し入れた。
そうなんですね、古希なんですね、
ええ、
うん、
幹事団、
うん、
消費税増税の関係で分担金を改定、今月分から 8% から 10%、
うん、あ、そうなんですね、ええ、
次回会議いついつ、
うん、
忘年会を12月3日おわ12日で実施。
おわ
いらんでしょこの情報歌謡界の情報
本当だ、書いてある、
忘年会の予定までもう歌謡界のホームページで分かってしまうという、
すごいですね、こんなに
企画開発委員会、講演を聞きたい講師がいたら言ってください、
言ってくださいこれだから内部向けですよ。
そうですね、メンバーのね人に、
そうですね、
見てもらおうってい う、
そ,
う、ね、う
ん、そっかそっか、
そうなんですよ、古希のお祝いを歌謡界から差し入れた、
そうだったんです、ね、
どんなお祝いなのかなっていうね、先生の
議事録ですね、だからね、
議事録です、
うーん、
なかなか面白かったっていうね、皆さんこれまたインターネットで大体に書かないようにね、
はい、
みんなで守ろう、
お、はい、地球温暖化、
あー、ね、あー、ありますね、
ね、
違います、みんなで守ろう世界遺産、
あ、世界遺産、
はい、はい、ね、
特番ですね、
そう、あの紀伊山地の霊場と参詣道が、
はい、
世界遺産に登録されて15年、
15周年
ね、15周年ということで、うん、まあ、毎年特別番組放送してるんですけど、
はい、
この番組は、まあ、毎年違う趣向で作られるんですけど、共通、唯一共通してるところがあります。 さてそれは何でしょう。チチチチチチチチ
ブブー。あー分かんなかった。
チチチチチチ
もう一回くっ
再チャレンジです。
再チャレンジ。なんだろう。
いいよいいよ。
まだ言ってない。
どうぞ。
なんだろう。タイトルとか、そのなんか、
あ、タイトルは確かに大体一緒です。
みんなで守ろう世界
も毎年一緒。
その意義が一緒。
あ、それはそうじゃ、そういうこと。演出的にこれは一緒っていう。
演出？
まあ音的にと言った方がいいんでしょうかね。
なんだろう。ジングルがそうとか。
ああ、そういう番組もありますけどね。まあね、あの必ず使われる音があるんですよ、本特番で。それは世界遺産に決定した時の音なんですよ。で、とろけてバザーイ、バザーイってみんなやってるんですけど、わらららら、わらららら、わらららら、ってバンザイの子で犬がすごい吠えてるんです。それもう15年来毎回その音が使われる。今回も冒頭でバンザイ、マイクの横でバンザイよりも犬の方が近いやろっていうぐらい犬の鳴き声が入ってくるんです
。すぐ横にいたんでしょうね。
多分すぐ横におったんでしょう。もうものすごい犬の声なんですよ。
バンザイで犬も喜んでたよっていうことですよね。
ね、紀州犬ですかね。この辺もね、あの含めてまたラジコで聞けます。あ、もう聞かれへんわ。今日で聞けなくなりました。はい、また来年聞いていただきたいと思います。
はい、ぜひ。
以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。